昨日ね、都内で出歩いてたら、花粉だかわかんないですけど、すっごい鼻水出まくってて、
うん、
ちょっとなんか風邪ひいたみたいな声になってますけど、風邪ではないです。
これかすれてますね。
うん。風邪ではなくてなんか鼻水出まくってます。はい。
Ruby 会議僕全く終えてないんですけど、
うん。
Ruby 会議の話って大体したんですかね、リビルドで。
いや、そんなにこう、振り返る的なのはなくて、Ruby、
うん、
会議に出た、アーロンと、
うん、
あと Ruby モーションのローレントが出てくれましたね。うんうん、まあ、英語会だったんで、ちょっと辛いよっていう方もいるかと思うんですけど、
うん、
一応文字起こしも頑張ってやってるんで、
はいはい、
まあ、ちょっと難しいなとか、あるいはこれを使って英語を勉強してみたいとかいう人は、買ってみていただけるとありがたいですね。サポーターになると両方とも無料でダウンロードできますけども。はい。
Ruby 会議っていうのは僕実は一回も行ったことないんですけど、
うん。
その、なんか、今年はこれだったねとか、そういうトレンドみたいなのが見えたりしたりはするんですか？
ああ。まあ多分人によって捉え方あると思うんですけど、
うん、
まあそれはあると思いますよ。やっぱりね、ヤップシーとかもそうですけど、
うん、
今年はこういうトークが多いよねとか、
そうそう。
まあそういうのは結構あるんじゃないですかね。僕が思ったのは今年の Ruby 会議は、
うん、
なんか Ruby って言ってもいろいろあるなみたいな。まあやっぱり日本でやってるっていうのもあるから、今までってどうしてもこう C Ruby、Matt Ruby インプリメンテーションの人たちが表に出てくるっていうのが僕の印象だったんですね。
うん、
まあ結構コミッターの人たちが集まったりとか。いやまあもちろんそれはそれであるんですけど、なんか今年は JRuby とか Ruby Motion とか MRuby とか、
うん、
あと Crystal の発表もあったし、
あ
なんか Ruby と一言に言ってもいろんな処理系もあるし、いろんな、まあ、ディバーシティっていうか、
うん、
そういうところが僕的には感じましたね。
何でも Ruby 使ってみようっていう感じ。うんうん、
あとはなんか そういうの Ruby じゃなくて他のでやればいいよねみたいなのも多分一般的な流れとしてはあると思うんですよ。
うん、
まあなんか Ruby は Web とか Rails とかはすごくいいけど、
うん、
まあなんか並列で欲しいんだったら Go とかもいいしっていう、そういうなんか世の中の流れがある中で、
うん、
やっぱり Ruby でやりたいよねっていう人たちがすごく多くて、
うん、
それはそういうなんか流れっていうか、そういう人たちが多いなと思いましたね。うん、
なるほど。Rails 5はそんなでもない。
あ、Rails 5は昨日出たんですよね。でもトークはなかったような気が。
そもそも Ruby 会議って Rails の話はそんなにしないのかな？
なんかダメっていうのはないけど、あんまり Rails の話はあんましない方がいい的な暗黙の雰囲気を感じます。
ああ、それをすると上側の話が多くなっちゃうから。
そうですね、多分ね、うん、なんかすごい Ruby の話をしようよっていうのであって、Rails の話はよそでやろうよみたいな雰囲気は若干感じますけど、それはオーガナイザーの人の意思がそうかどうかはちょっとわかんないですけどね。
まあじゃあトレンドっていうか、トレンド、うん。まあ、すごく新しい発表があったっていうよりは、そういういろんなものを Ruby でやってる人たちが集まってそれぞれ発表してたっていう感じなんですかね。
うん、そんな感じはしますね。
うん。
うん。
なんか Ruby の新しいバージョンが出た？会議中に。
プレビューっすね。
2.3？
うん。だいたいクリスマスに出すっていうのが毎年のルールだから。
ああ、そうかそうか。
うん。多分、今週か。
うん、
には 2.3 の正式版が出るんじゃないですか。
はいはい、
うん、それに向けてプレビューが出たって感じで、うん、
そして終わって昨日 Rails 5、これもプレビューかな、
うん、
が出た。
そうなんですよね、
うん、
Rails 5もやっぱりそのさっきの話じゃないですけど、なんか WebSocket とか、
そうですね、
うん、ね、他の実装でやってそこを組み合わせてもいいんじゃないのって思うけど、やっぱ Rails でフルスタックでやりたいよねっていう意思が見えて、それはそれですごいなと思いますね。
アクションケーブル、
うん、
でしたっけ。
アクションケーブルはそうですね、WebSocket の実装ですね。 Rails に完全にインテグレートされてるんで、 Rails 5を使ったらもういきなり WebSocket が使えるようになるっていう、
うん、これ中ではイベントマシンを使ってそのコネクションをハンドリングしている。
うん。
それで、かつ、アクティブレコードのモデルにアクセスすることが可能。
なんか、実装読んでないんで、
うん、
聞いた話だけで言うと、多分、イベントマシンで接続の部分はハンドリングして、
うん、
実際の Ruby コードは、スレッドで起動してるっぽいです。
ああ、そこで裏に渡して、
うん。
同期処理はそっち側に押し込めて、
そうですね。
非同期処理はイベントマシンが担当するみたいな、なんかそういう感じなんですね。
多分だって、アクティブレコードとか普通にイベントマシンじゃ使えないですよね、うん、多分。ブロッキングしちゃうから。
うん。なるほど。スケールすんのかな、これ。
いや、それはちょっと怪しいんですけど、一応、DHH 曰く、今 BS キャンプのプロダクションで使ってるって言ってますよ。
なんかその、接続数が多くて、実際にその、たくさんの接続は維持してるけど、あんまりその、イベントが起こらないっていうモデルだったら多分これでいけそうだけど、
うん、うん。
なんか、イベント数もすごいその、大量に発生して、しかもそれが全部モデルを叩くみたいなもんだと多分スケールしないですよね、うん、このアーキテクチャ。
ちょっと難しいですよね。
うん。
多分でもこのなんか、アイディア自体は、あれ、エリクサーというか、
うん。
あれ、フェニックスでしたっけ？
フェニックス。うん。
うん、あれに多分、影響を受けてるんじゃないかなっていう。
なるほどね。
気はしますね。
でも、むっちは、向こうはフェニックスじゃねえや、エリクサーの軽量プロセスで、
そうそうそう。
全部をハンドリングするんで、スケールもするんで、まあ、ちょっと厳しいかなって気はするけどね。
うん。記事によると、開発環境では、プーマ、
うん。
で、スレッドで動かして、プロダクションではなんか、違う実装も選べるよ、みたいな。
うん。
そうそう。だから今までってデフォルトがウェブリック
そうです、
ね、っていうシングルプロセスのやつだったんですけど、デフォルトのウェブサーバーがピューマになるっぽいですよ。
うん。なんか変更しましたって書いてる。
うん、うん。
うん。あとはなんか API モード。
そう。まあデフォルトの、なんていうんですかね、ああいうの。デフォルトで生成されるコントローラーが。
うん。
うん。API。
ああ。
API 用になるというかね。
になるだけか。特に内部的な動きは変わるわけじゃない。
うん。ジェムがあるんですよね。
うん、
アクティブモデルシリアライザーっていう。
はいはい。
多分それを使うようにデフォルトが変わるんじゃないですか。
ああ、そうですね、
うん。うん。まあ余計なの入りますからね、普通に Rails ニューすると。
うん。
いろんななんか、ルーツとかが。それを多分勝手にやらないでくれるっていうオプションじゃないですかね。
大きくはその2つで。
うん。
なんか結構、あれですね。そんなにドラスティックな変更があるわけじゃないんですね。
うん。あ、でも、新しい、必要になる Ruby のバージョンが 2.2 とかじゃないですか。
うん。なるほど。
だから Rails をアップデートすると、必然的に新しい Ruby を使わざるを得なくなるっていう。
はいはいはい。
無理やり新陳代謝させられるモードですね、これは。
うん。
うん、
今ね、ちょうど改善でね、Rails 3だったやつをね、4に上げるっていうプロジェクトが動いてて、ちょうど、もう QA を、するタイミングなんですけど、
うん、
これリリースしたと思ったら5が出るっていういつものやつですね、
うん、だって 4にしただけじゃダメでまた 4.2 もありますからね1とか、
う
ん、
そうそう、
あれ微妙に変わってるから、
あ、まあそれは一気に4の一番新しいのに行くんですけど、
あ、そうなんですね、
うん、いやー大変だな、
うん、
まあ、でも4から5はそんなに非互換性はなさそうな雰囲気は感じますけどね、
どうなんですかね、
うん、
まあ、なんだかんだデプリケーションはいろいろ出ると思いますけど、
ね。ああ、そうか。
やってると。
はいはい。なんかそれずっとこう、いつか4にしなきゃねって言い続けて2年ぐらい経っちゃったんですけど、改善のレイルズって。
うん。
最近入ってきたこう、すごい若者が突然そのレイルズ4のパッチを書き始めて、で、一人でゴリゴリやって、1ヶ月ぐらいで全部書き換えちゃったっていう感じで、なんかこう、新しい才能の息吹を感じるんですけど。
まあ若い人はそういうのやるといいですよね。
うん。すげえ楽しいって言ってずっとコード書いてます。全然理解できないけど。さてさて。
はい。
何の話しますかね。
なんかもうネタ振りされまくってるから、
うん、
ね、フェイトゼロを見なきゃと思
って。フェイトゼロの話してもいいんだけど、それメイントピックでいいのかな。
いいじゃないですか。
いいか。
いや、なんか、
うん、
そう、もう2週間ぐらい前に見始めたんですよ。一応ね。
はいはい。
で、エピソード1が全然わけわかんないと思って、ツイッターに、エピソード1わけわかんないですけどって書いたら、
うん、
みんなわけわかんなくて大丈夫ですって言うから、そういうもんかと思って、進めていっても相変わらずわけわかんないんで、
あ、本当ですか？
ウィキペディア見たら、2011と2012って書いてあって、
うん、
僕が見てるのはその、まあ、2期というか、
あ、
後半の方だったっていう。
え、どういうこと？
多分ね、サイトの表記がちょっとおかしくて、あれって言ったから14話以降が多分1回2クールみたいになってると思うんですよね。
うん、あ、なるほど。
はい。で、僕が見てたのはなんかその2012っていうののエピソード1っていうのを見てたんですけど。
14話を見てたんですね。
そう、それは14話だったんですよ。うん、
それはわけわかんないわ。
何の登場人物、何の説明もないし、
うん、
これはすごい突き放し系のアニメだなと思って、
うん、
いやちょっとそれはやられましたけど。
何で見てたんですか？
オンラインで見てたんですよね。で、ネットフリックスじゃなくて別のサイトで見てて、どこだか忘れたんですけど。
ああ、なるほど。
うん。まあ、ネットフリックスはちゃんと。
ネットフリックスはむしろ、あれしかその、エピソード1から13までしかやってないから、絶対間違わないですね。
そうなんですよね。
うん。まあいいや。で、何話まで見たんですか？
8まで見た後、
うん、
あ、もう時間ないと思って、11を昨日見ました。
じゃあ、90飛んでるんですか？
90 ちょっと、ダイジェストで。
はいはい。
でも11見ましたよ。
なるほど。
その行く前にすごいどうでもいい感想なんですけど、
うん、
なんか無駄に声優が豪華っていうか、
まあ声優だけじゃなくてあのアニメものすごいお金かかってますからね、
うん、
うん、基本的にすごいお金かかってて声優も豪華だし、あとその作画も UFO テーブルっていう会社がすごいこうなんていうかこう全身全霊をかけて作ったアニメなんでうん、
なんか登場人物の声低すぎだろって思いましたけど、
ね、ああ、そう、それ、ことみに綺麗な話ですね。
そうそう。絵と合ってないと思うんだけど。
そうそう。彼はね、いや、彼はその、いや、もともとあの作品って、フェイトゼロの後にフェイトステイナイトっていうのがあって、そっちの方が先なんですよ。その10年後の世界が。うん、だから、おじさんキャラが、本編の方で出てくるんだけど、それの10年前を描いてて、声優同じ人使ってるから。なんかすごい若いのにおじさんみたいな声出すっていうね。
そういうことなんだ。
うん。まあ、あともともとゲームが、あれなんで、そのゲーム時代からちゃんと声優を起用 し続けてるんでっていうのがあると思うけど。
なるほどね、
うん。なるほど。で、ずっとアニメの感想の話してると本編っぽくないんで、内容に触れてかなきゃいけないですけど。
そうだね。その、聖杯問答っていう回でしょ？
一応ネタバレをしないと話が始まんないんでネタバレしちゃいますけど、
うん、
まあもしフェイトゼロを見てから聞きたいっていう人はここで一回切ってアフターショーぐらいまで飛ばしてもらうといいんですけどね。
そうですね、
うん、まあそもそもフェイトゼロってのはどういう作品かっていうと、簡単に言うとその魔法使いが聖杯っていうこうどんな願いでも叶えられるっていうドラゴンボールみたいなやつを求めて戦うんだけど、本人たちが戦わないでその過去の英雄たちをその未来の今に召喚して代理戦争を行わせるってそういう話なんですよね。
うん。
うん。で、その過去の英雄っていうのが結構まあ、なんていうのかな、歴史上の人物だったりもすると。
はい。
で、そのフェイトゼロではその呼び出される7人のそのまあ、英雄というか幽霊の中に、英霊と呼ばれるんですけど、英霊にその3人王様がいて、たまたま王様をやってたって人が3人こういるんだけど、その第11話のその聖杯問答ってのはその3人の王様が、こう自分たちのこう王の、なんていうのかな、波動というか、どうやって国を治めたいと思ってたかっていうことをこう議論するっていう回なんですよね。
はい。
うん、これで伝わったかな、読者の人に。見たこと
ない。まあわかると思いますけどね。
うん。
うん。
そうそう。それで、まあ、ただまあ、この回が結構面白いのが、あんまりこう、戦闘シーンとかなくて、三人でこう、酒飲んで話してるだけなんだけど、
そうだね。
うん、内容的にかなり面白くて、結構神回であるっていう、こう、アニメ的にかなり珍しい回なんですよね。うん、で、その聖杯問答っていうのは、だからその、その三人の王様がたまたまこう、ある場所で出会って、今日は戦うつもりはないって言って、まあ酒でも飲みながら語らおうじゃないかって言って始まって、3人がこう25分ぐらい語ってるっていう、まあそういう回なんですけど。
そうそう。
うん、
ちなみにネットフリックスで見ると、
うん、
なんかブルーレイ版なのかわかんないですけど、ちょっと長いですね、あのエピソードだけ。
あ、そうそう。なんか、その回追加されてるらしいですね、いろいろ。
うん、29分ぐらいになってたんで。
うん。
打足ですが。
うん。っていうのがその聖杯問答の回でございます。
うん。あれですね、アーサー王っていうのが、
セイバー。
セイバー？
うん。
あと二人いるよね。
そう、これはちょっと、これもだから見たことない人に説明すると、一応だからその三人の王様っていうのが、
はい。
まあ、セイバー、ライダー、アーチャーって呼ばれてて、で、そのセイバー、ライダー、アーチャーっていうのはまあなんかこう、職業みたいなクラス名なんですよね。
はい。
で、本当の名前はアーサー王、ギルガメッシュ、あともう一つ、もう一人なんだっけ、
ライダー。リスカンダル。
リスカンダルっていうまあ三人なんですけど、うん、まあ、とりあえずその、セイバー、アーチャー、ライダーと呼びましょうか。という3人が出てくるっていう、まあそういう話で、
うん、
で、それぞれの3人が全然その王様として国の治め方が、その考え方が結構違うっていうのが、まあ、 ポイントなんですよね。
うん。
うん。で、これが、エンジニアのマネジメントの話にかなり僕はこう、近いなと思ったんで、今日話したかったっていう、うん。
なるほどね。
話です。うん。
一応その、直江さんの前振りがあったんで、うん、そういう意識をしながら見てましたけどね、僕
は。そうそうそう。てか僕はこの、聖杯問答を見たときに、だから自分の職業観と照らし合わせて、もうなんかすごい鳥肌が立ってしまって。いや、素晴らしい回だったなっていう。
うん、いや僕はその、あれ、なんかあのアニメって主人公がその、アーサーというかなんだ、セイバーか。
セイバー、うん。
ぽい、あの、演出なんで、
うん、
なんか、それがこう、結構、論破されるというかね。
そうそうそう。
そういう感じの回ですよね。
そう。だから、セイバーっていうのが、まあ、フェイト見たことない人でも、多分、絵見たことあると思うんですけど、あの、金色の髪の毛の、
うん、
あの、女性の、
はい、
まあ、ナイトのキャラの、あれがセイバーなんですけど、
うん、
まあまあ、見た目からして、こう、なんかこう、聖騎士みたいな感じなんで、
うん。
基本的にそのセイバーのその王としてのその収め方っていうのはなんていうかな、徳で収めるというか、
うん。
うん。なんかこう、あの、進化を大事にして、民も大事にして、で、国を大切にするみたいな、
うん、
まあそういうこう正義感あふれるキャラクターなんで、
うん。
まあそもそもセイバーがなんで聖杯欲しいかって言ったら、その自分が一度その国を、が滅んでしまった国をもう一回復活させて、みんなを救いたいんだっていうことが、彼女の目標なんですよね。
はい。
で、一方で、その、アーチャーとライダーっていうのは、ライダーっていうのは、こう、すごい体がでかくて、なんていうのかな、バカキャラみたいな、おっさん、でかいおっさんなんですけど、
うん、
まあ、略奪王と呼ばれてて、もう一人のギルガメッシュっていうのは、こう、まあ、典型的なアニメに出てくる、すごいプライドが高くて、こう、なんていうのかな、まあ、私こそが王であるみたいな。
そうね。
うん、そういう二人のキャラが出てくると。
うん。
で、まあ、ライダーは略奪王で、ギルガメッシュもまあ、そういうこう、なんていうかな、独裁政権の王様みたいな感じなんで、まあ、言ってることが結構その最初の方は極端なことを言ってるから、まあ、セイバーの方が正しいこと言ってるのかなと思ったら、最後こう、ライダーに、こう、こうなんていうか、セイバーがこう全部論破されて、
うん、
そういうことだったのかってのがわかるっていう話なんですけど。
はい。
うん。で、まあ、端的に言うと、その、セイバーっていうのは、国を救いたいとか、民を救いたいってことをずっと言い続けてて、で、それを救った後に何をするんだっていうことに対するビジョンを持ってないんですよね。
うん。
うん。で、一方で、その、ライダーとかギルガメッシュっていうのは、まあ、すごい、その、王様としてはすごいわがままなんだけど、例えば、その、ライダーっていうのは、その、なんていうのかな、略奪し続けて、その、東の果てでしたっけ。
うん。
まあ、大陸をその、横断して、まだ見ぬその世界をこうみんなで見に行きたいっていうすごい野望を持ってるんですよね。で、ギルガメッシュっていうのはその世界の全部、すべての財宝とか、そういうものを含めて世界を手中に入れたいっていう野望を持っていると。
はい。
だからビジョンがそれぞれはっきりしてて、あの、部下に対して優しいか優しくないかは別として、その、すごいビジョンを持ってると。
うん。
まあ、そういう話なんですよ。で、そのセイバーがだからそれで、あの、ライダーにこう、言いくるめられるのは、そんなその部下のことを救いたいとか、助けたいって言い続けているけど、お前みたいな王様に誰がなりたいと思うのかって聞かれて、セイバーがこう、ガーンってすると。だから自分を犠牲にして、その、身を粉にしてこう、進化のため、国のためにこう、働き続ける。で、それで世界を救いたいと言ってるんだけど、そんなこと他の人やりたくねえだろっていうことを言われて、
はい、
何っていう風になっちゃ う, っていう、ね。うん、そこがすごくこう、あーっていう感じなんですよね。
うん。
うん。
なんか描写としては、そういうビジョンを持ったリーダーの方が、
うん、
みんなが、あの、ね、頼れる存在になれるみたいな、そういう教えを感じますけどね。
そうです、
ね。脚本的には。
うん。で、ライダーっていうのは、だからその、が言うのは、まあビジョンっていうか、その王っていうのは、こう、どこまでもこう、こう欲を持っていて、
うん。
で、まあ、その欲に、あの、ついていきたいって思うことによって人をこう、収めるのであって、なんか人を救うことによって収めるのではないって言ってこう、あの、言うと。で、そうこうしているうちになんか敵に囲まれてて、やべえやべえって言ってたら、そのライダーがその、自分の必殺技を使って、そうするとそこに実はその、自分の大量の部下がこう、あの、出てきて、
うん、
その彼らがそのライダーについてきた部下たちが現代に蘇って、あの、その敵を殲滅してくれるって、まあそういうオチなんですけど。
うん。
まあだからすごい略奪王だと言ってわがままでなんかこうわけわかんないなと思ってたライダーが実はその王様としての器がセイバーより上だったっていうことがわかるっていうそういう感じですよね。
完全にセイバーフルボッコにされる。
そうそう、フルボッコにされると。うん。というのが、フェイトゼロの
回だったんですけど。そうですね、ネタバレ、ここまで。
で、これがマネジメント話とどう繋がるかっていうところが最大のポイントなんですけどね。
うん。
うん。
どう繋がるんですか？
はい。これって、リビルドで話したんでしたっけね？そのいい兄貴問題について。
なんかその単語聞き覚えがありますけど、でも相当前じゃないかな、うん、話したとしても。
なんかね、僕の記憶では宮川さんと僕がプライベートで話したことはあるんですけど、
うん。
リビルドで話したことない気がするんですよね。
はいはい。
なんで多分話しても伝わると思うんだけど。
うん。
まあこれはとある僕の知り合いの人が言ってたんですけど、まあエンジニアマネージャーにおけるいい兄貴問題とその彼は言ってて、でその人はもともとその海外と日本でなんか外資系企業で働いてて、
うん、
まあ向こうに行って働いた期間も長くて、で日本で働いた期間も長くて、で今はマネージャーやってるんですけど、
うん、
あ、だから日本のマネージャーのマネジメントスタイルと、マネージャーとかリーダーかチームリーダー、あとその、向こうのリーダーのマネジメントスタイルが結構違うという話をしてて、
うん、
で、どっちがいい兄貴かっていうのは日本の方だという話をしてるんですよね。
はい。
で、まあ、今のフレーズからもほぼオチがわかると思うんですけど、なんかその日本のそのチームリーダーっていうのはこう、チームメンバーのその雑用を全部やってくれて、まあ、チームメンバーがそのエンジニアリングの仕事にこう集中しやすい環境を作るってことにすごくこう、面倒見がいいんだと。
うん。
だから本当なんか、書類仕事とか、まあちょっとこんなこと自分がやりたくないなっていう話を、全部こう巻き取ってくれてやってくれると。
うん。
で、一方でその海外のリーダーっていうのは、海外というか向こう側で、当時一緒にやっていたリーダーってのは全然そういうことをやってくれなくて、
うん。
結構雑用とかも全部自分のところに回ってくるからなんだよって思ってたらしいですよね、ずっと。だから最初はそのいい兄貴と仕事ができて、これはいいと思ってたらしいんですけど、そのいい兄貴ってのは普段その雑用ばっかりやってるから、実はあんまりその、プロダクトにコミットできてない、ですよね。
はい。
で、実装もそんなにしてないと。で、すごい困った時、エンジニアとして、
うん、
困って、その、アーキテクチャ的にどういうものをこう選択すればいいかとか、次、この実装どういうふうにこう、API を設計すればいいかっていう、困った時に、そのいい兄貴ってのは相談しても全く答えを見つけてくれないらしいんですよ。うん、で、一方でそのいい兄貴じゃない方のその海の向こうのリーダーっていうのは、そういうことに関してはそのすごいこう知見というか、まあそこに対して責任を持ってるから、そこは全部こう答えをきちんと導いてくれて、うん、いや、こういう時はこういうアーキテクチャでやりゃいいんだよっていうことをバシッと言ってくれると。
はい。
で、長期的に見た時にそのどっちのリーダーの方が、自分にとって良かったかって言った時には、そのいい兄貴じゃない方の方が良かったって話をしてて。
うん。
そう、それが結構こう、なんていうかな、身につまされる話だったなっていう話ですね。
まあ、このフェイトゼロの話に近いみたいな。
そうそうそう。だからセイバーのようにこう、いい、チームメンバーをこう、救いたいとか言いながら、部下に優しく接してくれるんだけど、ビジョンがないっていうリーダーと、まあ、ギルガメッシュみたいにこう、貴様ら雑種がとか言って、こう、超絶上から目線なんだけど、まあでもやりたいことがはっきりしてて、まあその人に相談するときちんと答えをくれる人と、まあどっちがいいんですかっていう話かなと。
なるほどね。
うん。まあそれでこれはですね、結構いろんな場面でやっぱり見かけるんですよね、この話って。
うん。
で、特に最近ってなんかサーバントリーダーっていう言葉知ってますよ、皆さん。
気ないですね。でもなんかこのポッドキャストで話したような気もするんだけど。
話したかな、
うん、うん。でももう一回言ってもいいじゃないですか。
うん。だからその、まあこれは最近リーダーシップ論でよく言われるんだけど、そのアメとムチ型のそのリーダー、要するになんかモチベーションを出すときにこうアメをあげてたりとか、あと納期間に合わないときムチを振るうみたいな。
うん。
そういうそのリーダーシップっていうのはもう時代遅れで、まあ昨今のそのリーダーシップってのはサーバントって、召使い。
はいはい。
かな。まあ、執事とか、まあそういう意味なんですけど、型のリーダーが正しいと言われていて、まあさっきのそのいい兄貴問題のいい兄貴として振る舞えっていうことなんですよね。
うん。
まあただサーバントリーダーの多分本来的なところは別にその雑用やれっていう話じゃなくて、なんかそのキャリアを導いてあげるとか、 本人のモチベーションを引き出すとか、
はい、
まあそういう、その支援する、
うん、
陰で相手をっていうことに主眼が置かれてると思うんですけど、
うん、
まあそれが正しいとされているんですよ、昨今。
日本ではですか？
日本ではというか、なんか、
一般的に
そうですね。リーダーシップといえば最近はサーバント型が正しいっていうような論調をよく見かけるかな。うん。なんだけど、僕はこの、だからサーバントリーダーっていうのをやると、さっきのそのイーヤニキ問題であったり、そのフェイトゼロのセイバーであったりっていう問題にこう、罠に簡単にはまっちゃうんで、
うん。
それに対してこう、結構こう、疑問を持ってるっていうのが最近なんですよ。
う
ん。
なんか、どうでもいいことですけど、なんか、いい兄貴っていう単語が、
うん、
あの、ライダーの方の雰囲気を醸してしまったので、若干ちょっとインピーダンスミツマッチが僕の中であるんですけど。
そうか。
ね。あの、キャラがね、
うん、
あの、フェイトゼロだと、
ライダーがいい兄貴です、
ね、ライダーが兄貴っぽいですからね、見た目はね。
うん。うん、で、サーバント型リーダーって言うと、サーバントって言って、フェイトのサーバントと。
かぶっちゃうね。かぶりまくりっす。
うん。まあ、とにかく、サーバント型リーダーをやった時に陥りがちな問題っていうのがありますよねって話
で、うんうん、でもそれってちょっとあのなんていうか脇道なのかもしれないですけど、
うん、
あのそもそも職種が違うんじゃないですかねっていうのはないですか？
あ、それもある。そう、その話もちょっとしたかったんですけど、
うん
うん、
それこそその別にどっちがどちらを選ばなきゃいけないっていうよりも、
うん、
そもそもそれは違う職種であるべきなのではっていう感じは僕は最近はしてますよ。
あ、そうですね。これだから CTO と VP of Engineering みたいな話にも近いんですけど。
うん、うん。
うん。だけど、その、だからその職種として別であるってことすらも、あまりこう考えずに、だからリーダーになってしまった人が、だからその、サーバントリーダーであるってことが大事であるっていうことを、まあどこかでインプットされて、
うん。
で、そうか、みんなのその、モチベーションアップを頑張んなきゃいけないんだと思って、そのサーバントとして頑張ってたら、現場のメンバーはあの人は全然自分たちのビジョンを描いてくれないって言って、そこに、実はその部下の期待とリーダーとしての期待値がずれるっていうことが起こるよねって。まあ、それが僕は結構今日の結論として言いたかったことなんですよね。
あとはその、何ですかね、その部下って、まあ一言で言っちゃいますけど、
うん、
その人たちが自由にやりたいのか、
うん、
あるいはこう頼って、ある程度指示を出してくれた方がその範囲内でできるっていうことなのかっていう、どこに満足度を得るかっていう違いでもありますよね。
そうですね。うん。で、ただこの時にそのまあさっきの役割分担の話をしなかった時の話なんですけど、
うん、
すごいこうなんていうか罠というか、まあ陥りがちなのが、まあそのビジョンを示すっていうこととみんなの雑用をこう自分が受け取るってこと、どっちがその楽かっていうと、後者なんですよね。
うん。
うん。つまり、そのみんなに対して道を示すとかっていうことを、こう、きちっとやることよりも、周りの人のその雑用をこう受け取って、全部細かいことは自分がやるから、君たちは問題に集中してくれっていうスタイルの方が、精神的にすごい楽なんですよ。
うん。
うん。っていうのは、やっぱりその、あの、ビジョンを示すっていうとか、その未来を示すっていうのは、まあ、すごくこう、制約のない中で自分なりにこう、答えを見つけなきゃいけない。ことなんで、まあ誰でも簡単にそんなにできるようなことではないですよね、
うん。
まあ一方でその人が困ってることを助けるっていうのは目の前にこう分かりやすい問題が転がってて、でしかもそれをやるとこう自分はこう自分の身を犠牲にして相手のそのやりたくないことを受け取ったっていうその気持ちになるから、
うん、
すごい仕事したっていう気持ちになるんですよ。
はいはい。
うん。なんでそういうこう分かりやすい問題をこう目の前の分かりやすい問題をこう、どんどんどんどん受け取って、しかもそれで自分仕事したなっていう気持ちになるから、なんかそれ、自分のその今の仕事がこれでいいっていうふうに、その、思い込みやすい傾向にあるんですよね。なので、なんていうか、こう簡単にやっぱりその、サーバント型リーダーがいいよねって言って、で、みんなの、それ雑用を巻き取るのがいいよねって言ってると、自分のこう、今やってることが本当に正しいのかどうかっていうことを見失ってしまうっていうことが言いたくて。
はいはい。
で、そのフェイトゼロの話もまあそういうことを示唆してるんじゃないかなっていうのは僕は思ったっていうことですね。
まあなんていうかその、そういうサーバント型リーダーとか、そういう雑用やる人とかっていうのは、 会社をスケールさせていく上では結構欠かせない存在になること多いんで、
うん、
まあ会社の規模は小さいうちはそういうのよりもビジョンを持った人の方がついてくる人を増やすの意味ではいいのかもしれないですけど、
うん、
まあ、そういうなんかね、そういうなんだろう、いい兄貴みたいな人も、まあ、必要は必要なんですよね。
そうですね。ただ僕は本当にそのなんていうかサーバントしかしないリーダーというか役割の人って本当に必要なのかって思っちゃうことがあって、
うん、多分本質的には必要ないと思うんですよ、うん、
結局だからバランスでしかないって思うんですよね。だからある程度やっぱりリーダーシップを持って、てかリーダーってやっぱ人をリードするっていうのが役割なんで、
うん、
そんななんかみんなに使えるのが役割だとは僕は思いたくないっていうのもあって、
うん、
うん、
でもまあエンジニアリング50人100人の規模になってくると、
うん、
多分そういう人は絶対に必要になってきて、
うん、
まあミドルマネジメントではあるんですけどね、中間管理って言われるとまあそうであるんですけど、
うん、
でもそういう存在はないと、まあ一人がその50人100人リードマネジメントするのはまあ無理なんで、
まあそうですね、
うん、
いやそれでだからその時に役割分担をして、まあ CTO と VP of Engineering とかすごい分かりやすいと思うんですけど、
うん、
だから技術の方向性とか次に作るもののアーキテクチャこうしようとか、まあ会社全体のそのシステムをそれこそマイクロサービスのなんかモノリシックにするとか、そういう意思決定とか、まあそういうのは CTO がやればいいと思うんですよ。
うん。
で、一方でじゃあその役割を分けて組織のことはお願いねって言って VP をベンジェニングに任せるとするじゃないですか。
はい。
じゃあその VP は、その前、未来に向けた意思決定をしなくていいかっていうとそんなことはなくて、まあやっぱりその組織をどういうものにしたいかとか、エンジニアにとってその働きやすいあの組織って言った場合に、どういうふうなそのなんていうのかな、まあ彼らのそのキャリアに対してとか、それはそれでビジョンを示さなきゃいけないと僕は思うんですよ。
うん。
うん。だからそのサーバントタイプの役割を任されたとしてもビジョンを持たなくていいってことはないと思ってて、結局だからその、あの、そういうその人を引っ張るとか、あるいはそのリーダー的な役割をするんであれば、まあその役割の範囲で考えなきゃいけないことに対して、きちんとこう、なんかみんなが、まあこの人のその描いてるビジョンについていきたいって思わせる部分がないと、やっぱり、うん、難しいというか、周りの人はちょっとこう残念なに思っちゃうんじゃないかなっていうふうに思うと。
うん。
うん。
まあね、それはその、エンジニアは特にそうですけど、
うん、
まあ、マネジメントだったりリーダーだったりが自分より分かってないというか、自分に全部任せられちゃうと、
うん、
あまりこうリードしてもらう意味がないなって思っちゃうこともありますからね。
そう
です
ね、
うん、それ僕が決めていいんだったらそれ全部自分がやるわってなっちゃうから、
うん、
そのなんかさじ加減っていうか、
そうそう、
とはいえなんか上からこうトップダウンでマイクロマネージされてもムカつくしみたいな、
うん、そう。
そこのバランスはまあすごく大事なんですけどね。
そうそう。いや、で、僕は決してそのサーバント型リーダーっていうのを全否定したいわけじゃなくて、サーバント型リーダーっていうのをやってると、簡単にその、なんていうのかな、その、あの、その本来、もうちょっとこういう部分も頑張った方がいいよってとか忘れちゃうっていう、その、そういう構造的な問題があるんで、そこを指摘したかったっていうことなんですよね。
うん、わかります。まあでも僕もなんかそれに、まあ結構デイツーデイで最近感じてる話題に近いんで、
うん。
うん、まあなかなかストレートにコメントしづらいですけど、まあうちの会社もすごいね、今エンジニアめっちゃ増えてるんで、
うん、
そういう意味でこう、組織改造とかしょっちゅうやってて最近。
うん、
で、まあ僕もなんかね、今、まあマネジメントじゃないんですけど、まあリーダー的なポジションに今なってて、
はいはいはい。
うん、で、まあ僕のその上に今、VP of Eng がいるんですよね。
うん、
でも彼はまあ、うん、技術はもともとすごくわかるし、
うん、
あの今までまあ VP になる前は、現場でバリバリコード書いてたんですけど、うん、今はまあかなりサーバント型に多分近いんじゃないかな、
うん、
言うとね。で逆にあの僕が次こういうプロジェクトやりたいんだけどとか、
うん、
こういうアーキテクチャを導入してあの新しい API 作りたいんだけどって言ったら、もう基本的には全部あの任せてくれるって感じで、
うん、
もちろんあの彼なりのその経験からこう指摘するところがあれば、それ前にやったんだけどこうだったよとか、
はいはい、
あのその部分は誰か彼がコード知ってるから聞いてみたらいいよとか、そういうアドバイスはもちろんしてくれるけども、
うん、
まあ、現場でどういうあの風に実装するかとか設計するかはまあ基本的には任せてくれるっていう、
うん、
まあ、逆にあの相談することがあれば他のその CTO なりのそういうパスの方であの相談するみたいな、
うん、
まあ、基本的にはそういう風になってて、それがベストかって言われるとまああの他のやり方ももちろんあるんだろうけど、基本的にはすごくワークしてるんですよね、
うん、
だから、うん、なんていうか、会社の規模とか、その、ステージとかによって、それは全然分かれてる必要がなくて、一人が両方やればいいでしょっていうのは、あったりとかいうフェーズはあると思うんだけど、
うん、
まあ僕の今やってる感じだと、そういうふうに VP of Eng と、アーキテクトのパスがこう、分かれてて、
うん、
役割分担されてるのはすごくうまくいってるなと僕は個人的には思ってますけどね。
まあまあ、そうですね。
うん。
いや、それで、僕はなんでこの話にすごくこう、関心があるかっていうと、
はい。
僕自身がそのリーダーシップを取れって言ったときに、まあやっぱりサーバント型的なリーダーみたいなことをやんなきゃいけないのかなって脅迫観念がすごいあって、でそれがものすごく辛いんですよ。
はい。
うん、僕はその、やっぱりこう、ものを作ってたいし、まあやりたいことはこういうことだっていうことにこう集中したいんだけど、なんか部下をたくさん持つと、ワンオンワンしなきゃいけないとか、なんかそのみんなのモチベーション気にしなきゃいけないとか、あの人がなんかちょっとこうメンタル的に来ててケアしなきゃいけないとか、そういうことをが起こった時に、直哉何言ってんだやってんだっていう視線をすごい感じて、ああどうにかしなきゃって思うと、その本来やりたかったことに全然集中できなくなって、
はい、
どんどんそのこうマネージメントに意識が取られるってことが起こるんですよね。
うん、
でこれってだからそのやっぱ会社組織においてそういう組織的な問題が起こった時にマネージメントっていうのはまあある意味こう理想通りに振る舞わなければいけないっていうまあそういう脅迫観念だと思うんですけど、
うん、
だからそれが何から来るのかっていう話だと思うんですよ。
はい。
でだからそのさっきのそのフェイトゼロのアニメでいいのはまあだから一般的にその最初見た時にセイバーが正しいこと言ってるっていう風にみんな思っちゃうのは王様っていうのはその部下のことをこう面倒見が良くて国を徳で治めるのが正しい姿であるってことをみんなが思ってるからだと思うんですよね。
うん、
だけど実はその話を掘り下げていくとそのみんながその思い描いてたような理想的な王様が理想じゃなくてそのちゃんとこう野望を示してくれる王様がいい王様なんじゃないかってそういうこう一石を投じるっていうのがあのアニメのストーリーだと思うんですけど。
うん。
うん、だからなんかそのサーバントリーダーみたいなのが生まれてしまう背景っていうのは、一つはそのみんながそれを望むからだと思うんですよ。
はい。
でもみんながそれを望みすぎた結果、自分のことを本当にリードしてくれるリーダーっていうのが生まれないっていう部分もあると思うんで、
うん、
これは単純にそのリーダーシップ論がどうとか言う前に、その、なんていうかな、組織において自分がどういうリーダーを求めるかっていうことにも多分由来するんですよ。
うん
うん、で、人間なんてそんな聖人君子みたいな人なんて普通いないんで、うん、基本的にはこう、リーダーになったからって言っていきなりその立派に人がなるもんじゃないんで、基本はだからリーダーになった人にそれを要求すると相手に結構その無理をさせることになると思うんですよ。
はい。
ある程度。だからなんか、そういうことをそのリーダーに求め続けるっていうのはそれはそれでこう、まあ一つこう、なんていうのかな、失うものがあるなっていう。僕のなんかこう考えてることで。
そうですね。
うん。
まあなんかサーバントリーダーっていうその名前が良くないのかなっていうのは思ってて。
いや、かなり良くないと思いますね。
うん、いや、てかリーダーっていう表現が多分正しくないと思うんですよね。
うん。
まあ、そういうマネージャーに近いじゃないですか、基本的に。
うん。
で、マネージャーっていうのとリーダーっていうのは英語だとまあ完全に違う動詞なんで、マネージとリードっていうのはね。うんうん、だからそういう意味だと、まあ、リーダーっていうのはこう、他の人をこう導いてあげるって意味だけど、
うん、
そのまあ導き方にもいろいろあるって言われればまあそうなんですけど、
うん
うん、そこですよね。
そうそう。
うん、まあ、なんかだからさっきも言いましたけど、僕も今その全体の VP of Eng とか CTO とかってパスでもそうだし、
うん、
エンジニアリングのグループ内でもエンジニアリングマネージャーっていうのが多分そのサーバント型に近くて、
うん、
いろんなこう調整とかをしたりとか、他の部署といろいろつないだりとか、
うん、
そういうのやるので、あとは、で、アーキテクトって呼んでるのかな、
うん、
チームの中で。その人が、技術的なリーダーシップを取るっていう、そういう、まあ、二頭体制で今はやろうとしていて、
うん、
まあ、ただ、その、人材的に、すごくそこにフィットする人材は、全部取り切れてはないんで、
うん、
兼任してるケースとかもいろいろあったりとかして、
うんうん、
でも理想的にはそういう形にしていきたいっていう、ことは今なってて、
うん、
まあそれはなんか方向性としてはいいなと個人的には思ってますね、
うんうん、
ただやっぱりそのチーム内に2人のまあリーダーシップがいることになるんで、
うん、
まあそこのまあ戦いになるっていうか、
うん、
それはそのプロダクトマネジメントとプロジェクトマネジメントの 戦いに似てるとこあると思うんですけど、
うんうん、
まあ、プロダクトの方が、ね、ビジョンを出して、プロジェクトマネジメントはそれをこう、どう収束させていくかみたいな、うん、そういう役割分担ってありますよね。
うん、
そこの関係にまあ近いものあるのかもしれないですけどね。
まあ、そういう構造は結構いろんなところに見て、例えばスクラムで言うと、プロダクトオーナーとスクラムマスターの関係とかも、多分それに近いし。
うん、そう。
そう。で、それになった時に、だからその、それこそアニメの中で言ってた、そんなものに誰がなりたいと思うんだっていうのが結構僕はドキッとして。だから、スクラムマスターとか、今言ったこう、マネージャーみたいな、守りの職業っていうんですかね。
うん。
うん。その、そっちのタイプの人にみんななりたいって思うのかなみたいな、
うん。まあ、それは全然違うキャリアパスだと思いますよ、やっぱり。
うん。
うん。あの、なんか似てるように感じちゃうんで、そういうタイプの人とこういうタイプの人が同じ職種だよねって、まとまっちゃうこと自体が問題で、
うん、
多分、こう、高度に細分化されてくると、もうスクラムマスターっていう職業もあるし、
うん、
プロダクトマネージャーとプロジェクトマネージャーの違いとかも、まあ、ね、このポッドキャストでかでも何回も話してますけど、
はいはい、
そういうのがこう、名前とかが分かれてくると、多分、あ、これは違う職業なんだってことになって、なんかタイプとかの問題ではないよねっていう、多分認識が出てくるんじゃないかなと思うんですけどね。
いや、それはそうなんですけど、
うん、
じゃあ仮に宮川さん、その、プロジェクト、ポンとできた時に、
はい、
スクラムマスターやってってやったらやりたいと思います。
いや、やりたくないです
よ。そうですね。僕もやりたくないです
よ。いや、うちは、スクラムマスターは、今採用してますよ。
あ、本当？
新しく入って、この人はスクラムマスターやる人ですっていう人が入ってますよ。だそれが、必要かとか、その、なんだろう、そういう人、やりたい人いるんですかとかっていうのは、また別の問題なんですけど、
うん、
少なくとも僕の会社とか、前いた会社も一回あったかな。ツイッターとかでも多分あると思いますよ。僕の知り合いで、スクラムマスターツイッターでやってる人とかいるし。
うん、いや、わかる。
もうそれが職種になってるんですよね。
うん、
高度に細分化されてくると。
そうそう。
で、それが、まあ、ベストかどうかっていうのはまた別の問題なんですけど、
うん、
多分シリコンバレー流というか、なんか、そういうソフトウェアエンジニアリングの会社をスケールさせようと思うと、多分そういう風になってくるんじゃないですか。
でその時に、だから僕と宮川さんが二人ともスクラムマスターやりたくないよねって言ったのが、
うんうん、
その僕らみたいなタイプだからそうなのか、
はい、
そうじゃないのかってのは僕はちょっとはっきりわからないところがあって、
うん、
まあこれは役割だから、そういう役割は必要だからやるよねって言ってみんなやってるのか、いや、スクラムマスターとかそういうサーバントみたいなことすげえやりたいんですよって言ってやるのかっていうのがちょっとよくわかってないっていうのがありますね。
うんうんうん、いや、でもそれはやりたい人はいるんじゃないかなっていうのが多分。
そうなんですね。
感覚。うん。
うん、
いや、なんかこんな仕事やりたくないわって言ってやってるスクラムマスターの人は僕はあんま知らないです。
いや、ね、そこまでやりたくないわっていう人はさすがにいないと思うんですけど、大嫌いだっていう人は。
まあ、辛いところはあるよねっていう認識は多分あるんじゃないかな。
それになることをこう、すごくこう夢見てる人っていうのはいるのかな、みたいな。
うんうんうん。
うんエンジニアにはやっぱりなりたいとか、そのままでいたいっていう人ってたくさんいるし、まあだから CTO とかアーキテクトみたいな、よりその上位の意思決定をする人になりたいっていう人はいると思うんですよ。
うん。
うん。でもプロジェクトマネージャーになりたい。プロダクトマネージャーがいるっていう意味での、いる時のプロジェクトマネージャーになりたいとか、スクラムマスターになりたいって、すごく強く思ってる人っているのかな。
いや、どうなんですかね。でも、わかんないですけど、CTO になって、例えば、なんか CTO っていうね、言葉もまたあれなんですけど、
うん、
その、まあ、マネジメントやって、自分で、こう、バリバリコード書くよりも、一人でバリバリコード書くより、20人のエンジニアを育てる方に、すごくやりがいを見出してますよ、みたいな人いるじゃないですか。
はいはいはい。
だから、そういう意味では、なんか、本来やりたかった技術一辺倒のパスではないけども、
うん、
自分がイネーブラーになって、その、若い人とか、そのやりたい人の手助けをするのにすごくやりがいを感じるっていうのは別に あって不思議はないですよね全然。
ああそうそれはあると思う。それでだから僕もスクラムマスター自体はやりたいと思ったことないんだけど、
うん、
あとまあスクラムっていうプロセスがいいかどうか話別として、まあそのチームがチームとしてうまく機能してないときに、そのそういうスクラムマスター的な役割をすることでそのチームがこう本来の力を取り戻せるなら、まあ、やりたいというか、やるべきだろうなって思ったようなことは過去に経験としてあるんですよ。
うんうん、
だからそういうこう、その役割自体がやりたいっていうよりは、結果でしょうね。
そうですね。
結果的にその、だからその20人を使ってもっと大きなことを成し遂げたいとか、 チームがチームとしてこう機能する状態を作り上げたいとか、まあそこにきちんとだから、なんていうかこう夢というか、モチベーションを見出せればやりたいと思えるっていう、そういう話かもしれないですね。
うん。
うん。でもだからそれって結局なんかある意味ビジョンだと、じゃないですか。
うん。
うん。そういうマネジメントをした結果としてこういうことを成し遂げたいみたいな。
そうですね。
だからそれとなんかそのやっぱサーバントっていうのがね、どうもね。
いや、あと、わかんないですけど、日本の場合あるかもしれないなと思うのは、
うん、
なんかエンジニアとかプログラマーとかっていうのは、なんか35歳で、までで終わって、
そうそうそう。
で、上にマネージャーになるんだみたいな。
中間管理職的
な
ね。
で、マネージャーになった時に、どういうタイプになるのがいいのか考えろみたいなさ、そういうのがあると思うんですけど、
うん、
アメリカでは少なくとも、それは別の職業なんで、
うん、
こう、エンジニアリングを、こう、抜けてマネジメントに昇格するっていう考え方は、あんまないですよね。
そうですね、
うん。
うん。
もちろん会社の組織構造的にはマネジメントの方がこうね、組織図的に上になることはあるけど、
うん、
別にこう、なんか明確にこう、なんかサラリーレベルが上がるとか、ランクが高いとか、そういう意識は全くないし、うん、こう現場にいてコードを書き続けた方が影響力ずっと持てるっていう認識とかもちろんありますからね。
それ多分あれでしょうね。その年功序列のシステムなのか、その役割、ロールベースのシステムなのかの違いがかなり大きくありそうですよね。
そうですね。
うん、
まあ日本でもそのスタートアップみたいにこう、まあフラットな組織とか、そういうの増えてきてるから、
うん、
まあなんか年功序列とか、エンジニア35で辞めてマネージャーになるんだみたいな、そういう考え方っていうのも、もちろん、こう、徐々に薄れてきてはいると思うんですけどね。
うん、そうですね。
うん。なんかこう、ツイッター見てると、若干セイバーが、良い兄貴っていうのはちょっと違和感があるとかそういうコメントはいくつかありますけどね。
うん。いやまあそうね。いやあの聖杯問答の1回だけ取るとなんかセイバーはビジョンを描けなかったって話なんですけど、
うん、
まあトータルに見るとすごくこうここに書いてるけど理想を持ってるんですよね。
はいはい。
高潔な理想を。
うん。
でまあそれを押し付けすぎたっていうのが彼女の失敗だったってまあそういう話だと思うんですけど。
なんかあれですか、うん、フェイトステイナイトでももう一回出てくるんですかこれ。
出てきます、出てきます。
あ
うん。で、ちょっとね、だから、まあ、狙ったのかどうかわからないけど、ゼロの時のその、セイバーと、
うん、
その後のセイバーってちょっと性格が、まあ違うというと言い過ぎなんだけど、こう、穏やかになっているっていうか。
描かれ方が違うんですね。
うん、ちょっと違う。アンリミテッドブレードワークスってこの間やったやつでは、セイバーが、こう、そっちの方がちょっと可愛げがあってよかったみたいなのがありましたけどね。まあそういう話でした。今日したかったのは、うん。うん。いやなんかね、最近ね、森博士って人が、
はい。
森博士が書いた、自由を作る自在に生きるっていう本があって、
うん。
うん。ああ、まあ2009年ぐらいに彼が書いた本なんですけど、この本がすごい良かったんですよ。
ええ
ー。うん。で、今日これアフターショーで話そうと思ったんですけど、
本編で話しちゃってます。
この話にかなり繋がったんで、今話そうと思って。
はいはい。
まあ、森博氏ってもともと、今すごい小説が売れてる作家さんなんですけど。
はい。すべてが F になるとかですよね。
あ、そうそうそう。あと、なんだっけ。スカイクローラーと原作やってたりとか。なんだけど、もともと研究職なんですよ。大学の。
はい。
理系の。で、研究者をずっとやってて、で、なんか小説を一度も書いたことなかったんだけど、書けるんじゃないかと思って書いたらすごい大ブレイクしたっていう、まあそういう変わったキャリアを持ってる人なんですよ。
はい。
で、この人が自分がその大学の研究者だったことの時の話を書いてて、で、研究職っていうのはすごくこう、自由な職業で、あんまりこう、あれやれこれやれって周りの人から言われないと。
うん。
で、研究するテーマも自分で決めて、で、それがその正しい結論なのかどうかとか、それに対するアプローチをどうするかっていうのも基本的には全部自分で決めるから、
うん。
ものすごく自由で良かったと言ってるんですよね。なんだけど、その研究職で一番大変だったのは何かっていうと、自分が自由であるってことだって書いてて、
うん。
で、どういうことかっていうと、何でも全部自分でその道筋を見つけなきゃいけなくて、誰かがその道を見つけてくれるわけじゃないから、なんかそれがすごく大変で、で、時々その、大学の仕事がこう降ってきたり、あるいはその他の研究職の人からこれ手伝ってって言われて、自分に仕事がその他人から依頼される仕事が降ってくることがあるらしいんですけど、
うん。
そうするとすごい気持ちが楽になったって書いてたんですよ。
お。
要するにこれをやってれば OK っていう時間を与えられると、その自分で何もかも考えなきゃいけないっていうその状態から解放されるから、 すごく気が楽だと。
はい。
で、この本はだから自由をテーマにしてるんで、一方で自由の反対は支配じゃないですか。
はい。
だから人間ってのはやっぱその支配されることはある程度その望んでいるところがあるから、
うん、
まあだから自由を手に入れると結構大変なんだよってことを書いてる。まあそれでもこの人は自由がいいと言ってるんだけど。
はいはい。
うん。それでだからそのリーダーシップ論と結構関係してくるのは、だからさっきのそのまあ僕が話してた話と一緒なんだけど、やっぱり人の問題とか他人の世話をするとかいうことをやっている限りは、ある程度その自分がどうしたいかっていうことを考えなくて済む時間がやっぱり出てくるわけじゃないですか。
うん。
で、そこに収まってしまうんですよね。
うん。
うん。で、道を見つけるとか、誰かがこうしたいって、あ、こうしてほしいって言ってるわけじゃないことをしたいって見つけるってことって、自分自身のその、意思を決めるってことなんで、やっぱりすごくエネルギーが必要だと思うんですよ。
うん。
うん、で、まあ僕はだからサーバント型リーダーであろうが、そうじゃなかろうが、あるいはマネージャーだろうが、なんていうかそのアーキテクトであろうが、まあやっぱりその根本的に考えなきゃいけないのは、自分が今この役割を徹した時に、何を到達しなきゃいけないかって、何がしたいのかってことを決めなきゃいけないってことだと思ってて、
うん、
まあそこから目を背けると、まあやっぱりその周囲の期待に応えられないリーダーシップになってしまうんだろうなっていうのが、思ったっていう、うん、まあそういう話ですね。
まあ自由だったり自律的な組織だったりっていうだと、その達成、何を達成すればゴールかっていうのは自分で決めなきゃいけないんで、
そうそうそう。
それをまあもちろん達成す、あの決める、ゴールを決めるっていうのがまあもちろん一番大事ですけど、
うん、
そうじゃなくて、まあサーバント型だったり雑用だったりすると、まあ日々こういう問題があって、今日はワンオンワン何件やりましたとか、
うん、
今日今週はチケット何件作りましたとか、そういうこう数字は見やすいんでね。
そうなんですよね。
そっちの方が成果が出てる感は自分の中で分かりやすいですよね。
そうそう。
うん。だから研究者とかでこう、もう時間は山のようにあるけども、で何やってもいいって言われると、まあ、もう何をやったらいいのか分からなくなるっていう。
そうですね。
ありますもんね。だから研究者の人とか、大学の研究室とかって僕もね、1年半ぐらいいましたけど、
うん、
なんかあまりもう痛くないなって思いました
ね。そうですね。あれ結構大変ですよね。
いや、大学研究室行っても何していいか分かんない
ですよ、ね。そうそう。何でもやっていいよって、その代わり結果出せってやれると、
うん、
めちゃ辛いですよね。もうちょっと制約条件欲しいんですけど。
そう、だ学部生の場合は、だからそれでもね、あの卒論とか、
うん、
あの、課題とかあるんで、まあ、ある程度、その、やられた範囲内でやればいいっていうのありますけど、
うん、
大学院とか、ね、行って研究室とか、研究所とか行ったらもう、
そうそう。
自分で決めるわけでしょ。
うん。
いや、そういうのはもう一番難しいですよね。うん、
そうなんですよね。あとそうだ。もう一個だけ話しとくと、さっきの宮川さんのマネジメントと、なんだっけ、そうじゃないの役割を。
アーキテクトですね。
うん。
うん、
でね、これは僕、マネジメント的な役割に徹するっていう機会が多いんで、これは僕自身の悩みでもあるんですけど、社員が辞めるっていう時あるじゃないですか。
はい。
退職したいって来て。で、マネジメントや、タイプでやってる時って、そういう時にできることがかなり少ないんですよね。
うん。
ああ、少ないって言うと言い過ぎかな。まあ、日頃からそのマネジメントの方頑張ってると、その職場環境とか人間関係とか、その彼らのその、なんていうかな、キャリアパスとか、そういうものに対しては答えを全部出せるから、
うん、
全部提供できるじゃないですか。で、そういう状況においてでも、その、辞めたいって来る人って、大体その、まあ、なんていうのかな、会社がやろうとしていることの方向性が見えないとか、
うん、
あるいはその、なんていうのかな、自分がやりたいことと会社がやりたいことがマッチしないとか、
はい、
もうだからすごい根本的なところだけが残っちゃうんですよ。
うん、
で、そうするとね、あんまり、じゃあこういうことやってみようかって言って、提案できなくて、その、マネージャー型のリーダーだと、
うん。
で、そこであんまりこう、なすすべがなくなって、退職そうかって言って、スムーズに退職するって方向に、こう、人を動、こう、持っていくっていう、それしか仕事としての残らないっていう悩みがあって。でそこで、だから、その、本来やるべきことも決めてるリーダーだったら、いやいや、こういう方向に向かっていくんだから、君の力が必要で、ここの部分ですげえ頑張ってほしいって、こう、力強く多分言ってあげることができるんだけど、
うん、
なんか自分の中にそのビジョンがないと、やっぱそれが言えなくて、そうかって言った相手に共感して、そうだねって言って終わっちゃうみたいなところがあって、うん。
まあでもそれはその仕事ができる サーバント型ほどそうなるってことですよね。
うん、そうかもしれない。
まあだからそれ辞める原因が仕事の職場環境に不満があるとか、
そう
なんかすごい雑用やらされて俺はこんなんやりたくないとかだったらまあまあ対応の しがいがあると思うんですけど、
そう。
まあそうでもない状況で、いやそもそも会社のやってることがついていけないんですとか、このビジョンに僕は賛成しかねるんですとか、
うん、
だとちょっともう難しいっていうことですね。
そう。だからなんか人間関係とか環境には全く不満がないです。こんないい会社。そうそうないと思うんです。でも僕は辞めたいですって言われて。いやー、やれることねえな、みたいな。
まあ、そうや、その人がやりたいことをやる組織を作るとか、
うん、
他の組織に、他のチームに移るとかね。まあ、大きい会社だったらそういうことできると思うんですよ、
うん。
社内スタートアップ的なことをやるとか、
そうですね。
まあ、社内転勤するとか、まあ、そういうのって結構こっちっていうか、アメリカの大きい会社ではよくあるんですけど、
うん、
まあでも辞めたいと思って、もう本人が言ったら辞めるしかないんですよね。
そうですね。うんうん、もうどっちにしろ引き止められないっていう問題ではあるんですけど。
うん、それはもうしょうがないと思うんですよね。
はい。まあそういう話でしたと。
うん。久しぶりに、またマネジメント論の方
ね。まあそれするために予告してますから、
ね。半年に一回ぐらいこういう話ありますよね。
はいはい。
うん。でこういう回好きな人も多いと思うんで。
いや、これは結構好きな人いるんじゃないですかね。
多分ね、すごいストレートな技術論に比べて共感しやすいからじゃないかなと思うんですけどね。うん、
まあ答えがないからこそ、みんなが自分で考える余地がありますからね。
そうそうそう。
うん、
はい。まあじゃあそこはそんなとこで。
うん。
Fate Zero はそう、Netflix で見れますね。
はい。
Hulu とかにもあるのかな。
うん。
そのシーズン2っていうか、後半のやつはまだネットフリックスないんですよね。
ネットフリックスまだなくて、
うん、
2、3ヶ月経ったけど僕が見てからまだ追加されてないんで、まあ、ちょっと時間かかりそうですね。僕はブルーレイボックス買って見ちゃいましたけど。
さすがです。あ、もうでも1時間近く話しているような気がします。
そう、1時間経ちました。
はい。
はい。じゃあ本編はこの辺
ですか。本編はもう閉めちゃいますか。
はい。
はい。なんかショーノート的なリンクはあんまりないかもしれないですけど、
うん、
一応リンク的なのは rebuild.fm/123123に貼っておきます。
ショーノートにアニメが出てくるんですね、これ
本編じゃない方のね。でもなんか前にも一回あったような気もたまにありますよ、そういうことが、うん、はい、そういうわけでマヨさんでした。
はい、
ありがとうございました。
はい。